瀬尾真由新学生が説教をご担当されます。題はいつか豊かな実を結ぶです。
主にある皆さん、本日こうしてここに集われました皆さん、そしてライブ配信にて礼拝を共にしておられる皆さんと共に礼拝を守り、主の御言葉を聞く時を与えられましたことを心より感謝いたします。聖霊が豊かに私たちに降り注ぎ、私たちに真理の光を照らしてくださいますように。まず本日のお話をさせていただく前に、一言お詫びをせねばならないと思っております。本来であれば本日のお話は6月の青年月間の折にさせていただくことになっておりましたが、ことのもあろうに前々日に急性ウイルス性胃腸炎になりまして、本日改めてこうしてお話をする機会をいただいております。なぜ、よりによって人生初の胃腸炎がこのタイミングなんだとは頭を抱えていたんですけれども、その中でも皆様が大丈夫、心配しないでねと、ゆっくり休んでねとご連絡をいただいたりですとか、次の週にお声掛けいただいたりですとか、あとは皆様がお祈りくださいましたりとか、いろいろご配慮いただきまして、そのことに非常に支えられました。心より感謝しております。ありがとうございます。ちょっと今思い返しても正直胃がキリキリするようなしないようなという出来事ではありましたけれども、その中にあって唯一自分を慰めることができるポイントがあるとすれば、ウイルス性でよかったな、ストレス性じゃなくてよかったなというのが一つあります。ストレス性であったとしたら、ちょっと今後の将来を今一度考え直さなければならないというところではあったんですけれども、幸いその心配はないようですので、今日もこうしてこの場に立つことができました。改めて心より感謝いたします。さて、こうして皆様と共に共同緑ヶ丘教会で共に礼拝を守らせて、共に交わりをさせていただくようになれまして、気づけば1年半経っておりますけれども、中には誰だお前という方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、簡単に自己紹介などさせていただこうと思います。私も先ほどご紹介にもありました通り、日本聖書神学校という日本キリスト教団の認可神学校の中では唯一の夜間学校に通っています。そこで牧師になるための勉強をしている3年生になります。日本聖書神学校には毎週日曜日に通う教会が決められておりまして、その中で礼拝や教会の中方々との交わりを通して、牧師先生としての学びを、あり方を学ぶというために実習教会というものが定められております。多くは1年生と4年生が自分の所属する教会で、2年生と3年生は自分の所属する教会とはちょっと傾向の異なる教会にが実習教会とされることが多い傾向にあります。新学生それぞれの事情も考慮していただけるので一概にとは言えないのですが、私はその基本の例にのっとりまして、1年生は母教会である厚木神教会のところに実習教会として1年間新学生としておりまして、2年生の春からこの共同緑ヶ丘教会が実習教会となり、皆様方と一緒に礼拝を守り交わりの時を持つということにさせていただいております。気づけばこの共同緑ヶ丘に来てあっという間にもう1年半が経とうとして、そろそろ2年が見えてくるという時期になりまして、正直私自身驚きが隠せないんですけれども、4年生の実習教会がどうなるかっていうのは私自身まだ全然聞いてもいませんし分かりませんので、どうなるかは分かりませんけれども、最短でもまだ半年間は皆様と一緒にこの共同緑ヶ丘教会で共に交わりを深めていただければなと思っておりますので、その時までどうか皆様と一緒に仲良くさせていただければ嬉しく思います。さて、本日の聖書箇所ですが、どこにしようかと増田先生とご相談させていただいた折に、新しいところをやるのも良いけれども、困った時に繰り返し使える説教箇所が一つあると今後は いいよというお話をいただきました。それであれば、どこでも初めて行ったところであればどこでも使える自分にまつわる話がいいだろうということで、今回は私自身に深く関わるこのヨハネによる福音書15章の1節から17節を選ばせていただきました。私は両親と3つ下の妹の4人家族の長女として生まれ、5歳になる少し前頃から母教会である厚木神教会に通い始めました。私の父は私の父の両親、私から見たら祖父母の代から続くクリスチャンで、父自身も幼い頃から教会に通っており、一時は若い頃にキリスト教から離れた時期もありつつも、自分で聖書ともう一度向き直してまたキリスト教に戻ってきたという信仰の人であると思っております。母はキリスト教とは無縁の家系で育ったんですけれども、私たち兄弟と一緒に教会に通い始め、そこから1年で父と共に洗礼を受けるということを決めて、洗礼を受けてクリスチャンとなりました。ですので、私はもう物心ついた頃には両親はすでにクリスチャンで、その中で過ごしてきたといういわゆるクリスチャンホームというところで過ごしておりました。私自身は中学生になって部活が忙しくなってきた頃には、部活や試験がないような、日曜日に予定がない日に教会に通うという細々とした教会生活を送ってくるような、ちょっとお前牧師として大丈夫かみたいな教会生活を送ってはいたんですけれども、両親は体調不良ですとか、あとは特別な用事がない限りは毎週毎週熱心に教会に通って礼拝を守るという、娘の私から見ても熱心なクリスチャンであったように思います。そんな父が私と妹の名付けをしたわけですけれども、その際に元にしたのが今回読んでいただいたヨハネによる福音書15章の1節から17節です。私は真実の真に結ぶで繭で、妹は結ぶに実るで弓というのですが、このキリストに結ばっていなければ、つながっていなければ実を結ぶことができず、いずれ枯れてしまう、すなわちキリストにつながっていなければ生きてはいけないのであるから、キリストにつながっていることを何より大事と考えて、きっと私の両親はここの箇所から繭、弓という結ぶという字を使って名前をつけてくれたんだろうと思っております。そのような意味で今日の聖書箇所というのは、私にとっては人生の原点であるという意味で特別な箇所であると言えます。それではこのヨハネによる福音書15章の1節から17節の内容を少し見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書15章1節から17節というのは、一般に告別説教、すなわち最後の晩餐の場面において、近い将来いずれ地上に取り残されるであろう弟子たちに向けて、これから先守るべき教えを、おきてを与えて、聖霊を与える約束をし、そして宣教の道へと派遣するという場面の一部です。そしてこの15章1節から17節というのは、いろいろ分け方はあるかと思うのですが、大きく分けると1節から8節までの前半部分と9節から17節の後半部分の2つに分けられるのではないかなと思います。まず前半部分ですけれども、ここではイエスをブドウの木、私たち人をその枝に例えて話が展開されていきます。重要なことはいくつも語られております。大事な箇所ですけれども、今回は信仰という点を中心に見ていきたいと思います。そもそも木と枝の関係というのは、枝は木から水や養分を得て実を結ぶのであって、あくまでも木の一部であります。なので枝ってそれ自体が独立して実を結ぶ力を持つのではありません。これと同じで、 私たちキリスト者もキリストにつながり、キリストから日々糧を得ることによって初めて豊かに実を結ぶことができると言えます。それではつながるとは一体どういうことでしょうか。枝は自力で木につながっているのではありません。木から生えてくるものです。それと同じで、私たち一人一人も自らの意志で、自らの力でイエス・キリストにつながっているのではありません。誰しもイエス・キリストの無償の愛によって、イエス・キリストの力によってつながっているのです。ではイエス・キリストにつながっていることが自らの意志や力によるものでないとしたら、まことのブドウの木たるイエス・キリストとつながり続けることができるか否かを分けるものとは一体何なのでしょうか。それがキリストを信じること、つまり信仰なのではないかと私は思います。告別説教の冒頭、ヨハネによる福音書14章1節の中でも、イエスは弟子たちに、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと語られます。人がキリスト者となり永遠の命に預かるという幸いを得るためには、己の罪を悔い改め、イエス・キリストに今一度向き直り、イエス・キリストを救い主と信じるという信仰が必要です。そのことを踏まえれば、ここでの私につながっていなさいという言葉は、すなわち私を信じなさいという言葉を内包しているのではないかと思います。それでは信じるとは一体何でしょうか。私たちはイエス・キリストを唯一の救い主として仰ぎ、その十字架の死と復活によって罪が贖われ、神の異なる道が与えられた幸いを信じているからこそ、キリスト者として洗礼を受け、あるいはまだ洗礼には至っていなくとも教会に通い礼拝を守っている者たちであると言えます。ですが、信じていればそれで良いのでしょうか。毎週教会に通って日々の罪を悔い改め、また新しい一週間に向けて世へと出ていく、淡々とこれを繰り返していれば信じたことになるのでしょうか。この点、ヨハネによる福音書15章2節では、私につながっていないながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる、5節では、人が私につながっており、私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶと記されています。両者の違いはどこにあるのでしょうか。それが人が私につながっていること、すなわち信仰なのではないかなと思います。では信仰とは何でしょうか。それを考えてみるにあたって、まずは実を結ぶというのがどういうことなのかというのを考えてみたいと思います。日本には努力が実を結ぶという慣用句があります。これは一生懸命働いたり学んだりすることが最終的にはいい結果をもたらすといった意味で、持続的な努力の重要性を示す慣用句です。ですが、ここでの実というのはある種の成功体験のようなイメージをなんとなく抱かれるのではないかと思います。しかし、聖書の言う実とはそのような成功体験なのでしょうか。キリスト者として何かしらの目に見える成果を残すこと、それが実を結ぶということなのでしょうか。私はそうではないのではないかなと思います。一般的に植物が実を結ぶといった場合の実とは、根から吸い上げた水や養分を木から受け、それを蓄えた結果生じるものです。 慣用句でいうところの実も、聖書でいうところの実も、イメージしているのは共にこの植物の実だと思うのですが、聖書における実とはもっとより純粋に植物の実に近いイメージではないかと思うのです。聖書における実とは、イエス・キリストからの愛を受け蓄え、それが成熟した結果実るのもの。言い換えれば、イエス・キリストの愛を受けて御言葉を自らの糧とし、それを自らの指針と信じた結果、自然と発露するものなのではないでしょうか。イエス・キリストを救い主と信じ、キリストの愛や恵みを受け、御言葉を自らの糧として生きていくうちに、次第に自らもキリストの愛を実践するものとして作り変えていく中で、意識的に、あるいは無意識的に、キリストの愛を証しするものとなる。その証しの方法は、ちょっとした言動だったり、あるいはその人自身の生き様だったり、様々だとは思うのですけれども、そのようにして、キリストの愛を証ししていくものへと変えられ、実際にその人にできる、その人に合った方法で他者に証ししていく、そのことを実を結ぶというのではないでしょうか。今回の説教を考えていたときに、一つ思いついたエピソードがあります。私は先週、先々週と教会をお休みさせていただいておりましたが、先々週の8月17日は、福島の原町教会というところで、約1週間かけて夏季伝道実習というものをさせていただいておりました。その中で、関連施設である子ども園の一つ、そこは3歳児未満の保育を行っている施設ですので、厳密に言うと小規模保育園と言われるところだったんですけれども、その中で礼拝の時に先生が天地創造の絵本を読んでらっしゃいました。で、その時にある子供が一人、先生、なんで神様は世界を作ったの？という質問をしていました。とても純粋な質問だなと思って私は聞いていたんですけれども、答えるにはなかなか難しい問題だとも同時に思います。実際に先生も答えに窮しておられて、結局その質問は流れてしまったんですけれども、私はその時、その質問をしたこと、席が机を一つ隔てたところにいて、ちょっと離れた場所にいたということと、その礼拝の時間自体が保育を始めてまだ40分ぐらいしか経っておらず、まだその場に全く馴染めていない状況だったので、声を出していいものか迷ってしまって、結局答えられなくて、後からあの時ちゃんと答えてあげればよかったなと、すごいとても後悔はしました。今であれば、神様はこの世界やみんなのことが大好きだから世界を作ったんだよと多分答えると思います。なんですけれども、この答えが、私が神学校に入学する前、ひいてはこの共同緑ヶ丘教会に来る前にの私がこの答えをできていたかというと、それは難しかったんじゃないのかなというふうに思います。共同緑ヶ丘教会に来た当初より、増田先生にさせていただいたことの一つとして、総礼拝の説教があるのですが、私の所属教会には子供が、お子さんがいらっしゃらなかったので、子供向けの説教というものの経験が当時私は全くなく、当初は総礼拝の説教を考えるにもかなり難儀しておりました。その中で増田先生から、子供たちへのメッセージの時はとにかく私たちは神様から愛されているんだということを伝えてくださいというようなアドバイスをいただきました。実際毎週、増田先生や説教奉仕してくださっている皆さんが、様々な形でキリストの愛を子供たちに伝えている姿を見ていたからこそ、私の中でも神様が世界を作ったのは、この世界のすべてを愛しておられたからだ、という考えが自然に出てきたんじゃないのかなと思うと、 これもある意味での実なのかもしれないなと感じます。さて話を聖書に戻しますと、聖書に言う実を結ぶ枝になるために必要なのが信仰なのだと思います。信仰とはただキリストを救い主と仰ぎ、その御業の数々を信じるということだけではありません。信仰とはキリストを救い主と仰ぎ、数々の御業とその救いの約束を信じるということだけではなく、その上で日々注がれているキリストの愛を受け、キリストの愛と聖書の御言葉を自身の糧とし、それらを自らの行動の指針として、キリストの愛と聖書の御言葉の示す真理のうちに生きるものとなりたいと望むこと、そしてそのように行うこと、つまり神の愛に応答すること、本日の箇所に沿って言えばまさに人がキリストにつながっていること、これこそが信仰なのではないのかなと思います。私たちは自らの力のみではキリストの愛と真理に生きること、平たく言えば正しく生きることはできません。そのため私たちはキリストというブドウの木につながり続ける、すなわちキリストの愛に応答し続けていくということが必要なのです。キリストの愛に応答する、すなわちキリストの愛と真理を受けて、キリストの愛と真理に従って生きる自分になりたいと望む、それによって私たちは初めて変えられて、キリストの愛と真理を世に伝えるもの、つまり実を結ぶ枝とされるのではないかなと思うのです。続いて後半部分ですが、ここでは再び私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいというヨハネによる福音書13章34節にて与えられた新しい掟がここで再び示されています。ここではキリストの愛にとどまること、そして私たちが互いに愛し合うことが求められています。この15章9節から17節の間で愛と訳されている箇所はいずれも名詞であればアガペ、動詞であればアガパオという言葉が用いられておりますが、これらはいずれも聖書の中では神の愛というのを示す言葉でありまして、また同時に神の愛によって私たちが知ることのできた神に対する愛と隣人に対する愛をも表す言葉であるというふうに理解をされています。まず前者の神に対する愛についてですが、イエスは9節において私の愛にとどまりなさいと命じています。ここでの一つのポイントとしては、私の規定を守るなら私に愛されるものとなるのではなくて、私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになると記されている点にあるのではないかと思います。キリストの愛、すなわち神の人に対する愛とは、私たちの側から何かをする対価として与えられるものではなく、神の側から無償で一方的に与え続けられているものです。しかし神の愛にとどまる、本日の箇所の前半部分を受けて言い換えるならば、キリストというブドウの木につながっているためには、私の掟、すなわち聖書の示すキリストの教えや戒めを守ること、つまり信仰が必要なのであるということなのだと思います。そしてヨハネによる福音書14章23節には、私を愛する者は私の言葉を守るとあります。また詩篇119編97節や103節にも、 私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。あるいは、あなたの仰せを味わえば、私の口に蜜より甘いことでしょう。といった聖句もあります。先ほど信仰とは、キリストを救い主と信じ、キリストの愛と聖書の御言葉を糧として、それを自らの行動指針として、キリストの愛と御言葉の示す真理のうちに生きるものとなることを望み、そしてそのように行うことである、というお話をさせていただきました。この信仰のすべての過程、すなわち、神を信じること、聖書の御言葉を人生の規範として受け入れること、御言葉を実践すること、このすべての過程はいずれも誰かに命じられていやいや行うというものではありません。信仰の道を歩むということはすなわち、キリストの掟を、そしてキリスト自身を愛する心から生まれてくるものなのであり、そこには神の掟に従うことへの喜びがあるのです。その喜びに満ちた愛こそが神に対する愛と言えるのではないでしょうか。そしてキリストの掟、ひいてはキリスト自身への愛を持つことによって、私たちは初めてキリストの言葉を人生の規範として受け入れ実践するということができるようになるのであり、それによりキリストの愛にとどまっていることになるというようになるのです。そしてキリストの愛にとどまるものである私たちに求められているものが隣人愛なのだと思います。先ほどの神に対する愛もそうですけれども、それと並んでこの隣人愛もヨハネの福音書のみならず、すべての福音書において最も重要な掟として挙げられているものです。この隣人愛とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。これに関しては、何か一つ明確な答えがある、何か一つすべてを内包する明確な定義がある、といったようなものではないとは思うのですが、その具体例の一つとして、参考になりそうな箇所がヨハネによる福音書13章の14節から15節にあるのではないかと思います。ヨハネによる福音書13章14節から15節は、最後の晩餐の直前にイエスが弟子たちの足を洗われた場面の一部です。当時、足を洗うというのはしもべが主人に行う行為であって、足を洗うものと洗われるものとの間には明確な身分の立場の違いがありました。そのような中で、本来は足を洗われる立場のイエスが洗う立場であるはずの弟子たちの足を洗うことで、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのがこの箇所であると言われています。ここでは弟子たちが互いにそうするようにと述べられています。しかし、ここでの出来事というのは、同時にキリスト者が隣人に対してどうすべきかということも示されているのではないかと思います。師であるイエスを模範とする、すなわちイエスの御言葉に従って自らを低め互いに仕え合うこと、これが隣人愛であり、キリスト教的な愛の特徴とも言えるのではないでしょうか。このように、ヨハネによる福音書15章1節から17節には、さまざまな教えが示されています。信仰とは、ただキリストの御言葉と御業に対する信心のみを言うのではなく、信じた上で、キリストの教えを人生の規範であると受け入れ、それを行うものになりたいと望み、またそれを行うことであるということ。またその信仰の基盤にあるキリストに対する愛を持ち続け、 キリストの示す道を歩み続けるということの大切さ、そしてその愛の発露としての実践の一つである隣人の前で自らを低くし互いに仕え合うことの大切さ、それらは私たちキリスト者がキリスト者として生きていくために基盤とすべき大切な教えです。そしてそれはもちろん私にとっても生きるための基盤とすべき掟であると考えています。両親がそうあれと願ったように私も主の愛にとどまり主の愛を隣人に示していくことができるよう励んでまいりたいと今日の説教を通じて私自身もまた気持ちを新たにさせていただきました。人は一人一人では弱く欠けも多い存在です。失敗も数多くあると思います。どんなにキリストの愛に生きたいとそれを実践したいと願ってもそれをなかなか実践できない日々も多くあると思います。それでもキリストの愛に応え続け、そしてその先にいつか豊かな実を結ぶと日が来ると信じてこれからの日々も歩み続けたいと願っております。お祈りさせていただきます。ご在天の主なる神様、本庁もこうして私たちに一週間の歩みを守り、この御堂に集われました皆様方、そしてライブ配信にて共に集われました皆様方と共に、礼拝を守り、あなたの御言葉に預かることができました幸いを心より感謝いたします。私たちは弱く、どんなにあなたの愛に行きたいと願っても、なかなかそれが実践できない人間です。ですが私たちは、信じるあなたが私たちをそのように変えてくださる力を持つ方であると知っています。どうぞあなたが私たちを変えてくださり、あなたの力によって私たち一人一人があなたの愛を実践するものとなれますように、どうぞ私たちを変えてください。そして明日からの日々、隣人に対してあなたの愛を差し伸べることができますように、どうぞ私たちを使わせてください。今この世の中においては戦争や飢餓やさまざまな事情において苦しんでいる方、悲しんでいる方が多くおられます。この日本においてもまだまだ福島第一原発事故の後や、また能登半島の地震において被災された方々の傷や悲しみはまだまだ癒えておりません。その他にもさまざまな事情において悩み、悲しみ、苦しんでいる方が私たちの周りには大勢おられます。どうぞその方々の上に、その方々にもあなたがつながってくださり、あなたの愛が豊かに行き渡りますように、そしてその方々に私たち一人一人が使わされ、あなた方の私たちがあなたに使わされたものとして、あなたの愛をその人たちに分け与えるものとされていきますように、これからの一週間もどうぞ私たちの歩みをお守りください。そして今日ここに来れなかった方々の上にも、あなたが同様に豊かに恵みをお与えくださいますように、すべてに感謝してこの祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。